空の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本ゆかです。今日は大雨特別警報の新しい指標についてお話ししたいと思います。2013年に運用開始された特別警報、今年の7月に大雨特別警報の発表指標、指標って指っていう字に標準の標っていう字ですね、判断の目安っていうのかな、その指標についてマイナーチェンジを行いました。大雨による災害って長い時間かけて広い範囲にたくさんの雨が降るパターンと、短い時間に狭い範囲に猛烈な雨が降る、いわゆる集中豪雨のパターンがあります。後者の集中豪雨のパターンになった事例としては、福岡県の朝倉市などで河川の氾濫や土砂災害が多発した平成29年7月九州北部豪雨ですとか、広島市で土石流が多発した平成26年の豪雨とか、伊豆大島で大規模な土砂災害が発生した平成25年の豪雨などがあります。このうち広島市や伊豆大島の豪雨では甚大な被害が発生したにもかかわらず、発表条件に少しだけ届かなかったために大雨特別警報発表されなかったんですね。まあ、そもそも大雨特別警報ってどんな時に出るかって言いますと、一言で言うと、その地域にとって50年に一度あるかないかという大雨の時ですね。ただし、そのような大雨がある程度広い範囲に降っている時に発表するっていう条件がついています。だから伊豆大島のような狭い範囲に大雨が降った時には特別警報発表されなかったんですよね。そこで発表条件の一部を見直しまして、令和元年11月から伊豆大島にだけ適用することにしてました。今回はそのやり方を少し改善して全国展開したんですね。まあ、具体的には50年に一度の雨の量っていうような確率的なものじゃなくて、過去に実際に大規模な土砂災害が発生した時の土壌雨量指数っていうものをね、参考にした基準値にしたんです。土壌雨量指数っていうのは地面の中に溜まっている水の量を表すもので、土砂災害発生の目安になるものなんですね。で、基準値の決め方ですが、まず地域を 1km 四方のマス目で区切ります。その一つのマス目を格子、価格の格っていう字に子供の子で格子ね、その格子ごとに過去に大きな被害が発生した時の土壌雨量指数の値を参考に基準値を決めていきます。まあ、それで土壌雨量指数っていうのがその基準値を超える状況となった格子がね、だいたい10個以上まとまって現れるって予想されて、さらに激しい雨が降り続くような場合には大雨特別警報を発表することにしました。 1km 四方の格子が10個って、神奈川県ですと二宮町の面積より少し広いくらいですね。まあ、それくらいの狭い範囲での集中豪雨でも大雨特別警報が出せるようになりました。これまで大雨特別警報って広い範囲に出るというイメージだったかもしれませんが、これからは狭い範囲であってもとんでもない雨が降ればその市町村にだけ発表するっていうこともあるわけです。まあ、いずれにしても大雨特別警報が出た時はすでに災害が発生している可能性が高いので、そうなる前の早めの避難が大切なことには変わりありません。今日は大雨特別警報の新しい指標についてお話ししました。